あの列置きの、皆さん絵をこの前、皆さんに見せたんですけど、そこちょっと見てください。アダマの部分のソロモンのところに、南ユダというところ神言天道師天道者の書加賀それが書いてありますね。ソロモン、まあ、そこにはあっちにはないね。じゃあいいです。とにかく魚のアダマの部分のソロモンのことを言ってるんですけど、ソロモンが集めたソロモンの神言ですね。ソロモンが受けた教育ということでいいと思います。これは神言なんですけど、じゃあ一緒に神言一章から五章、今日はそれです。祈りましょう。主よ主よ主よ、天皇と様今日からはまたソロモンが受けた教育、ダビデによって受けた教育、そのソロモンが自分の中にあったものをまたここで集めました。箴言一章から五章まで一緒に学ぶときに聖霊様が祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメンじゃあ箴言ということは竹の辺で、これ何という何の竹株、竹の上に上が竹ですね。下が、針みたいなものが書いてある。針といったら鐘の弁でこれを使うんですね。針球、針。だからこの神言という竹の下に刺すようなもの、だから、ヘブライ語ではマシュレイと言ってるんですけど、針のように刺す言葉ということですね。だから神言というと針ですよ、針、竹の針。千年間超えるユダヤ人の知恵、まあ即断です、ことわざ、それをダビデがずっと思ってたもの、この教育ですね、王の教育、王子の教育。だから一章一節に、読んでみましょう。
イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、
だからイスラエルの王、王立ちの王宮、宮殿、まあ王立ちの教育ですね。ダビデの子ソロモンの箴言、だからダビデの教育がずっとあったんですね。これは一章から十五章の間のものです。じゃあ、ニセス、
俺は知恵と訓戒を知り悟りの言葉を理解するため、
そのために悟りの言葉を理解するためだと言ってるんですね。三節、
義と裁きと公正において訓戒を受けて悟くなるため、
そのようなものです。じゃあこのそれを全部トータルしてね、7節、
主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む、
主を恐れること、これが、知識の始め、愚か者はこの 知恵と訓戒を下げすむんだと。これがこの箴言の全部です。全部この言葉一つでまとめることができるんです。じゃあ十節。
我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。
十二節。
黄泉のように彼らを生きたままで飲み込もう。全き者たちを墓に下る者のようにして。
この黄泉のように、この彼らは生きたままで飲み込む。だから生きてるけど箴言を無視すると地獄だと、地獄に飲み込まれる、その話ですね。だからこれは愚かな者、愚かな者の罪人たちと一緒に行くこと、惑わされる、その人が黄泉に飲み込まれるって。だから神様を恐れる人と罪人と一緒に行くものとこう並べてるんですね。その14節。
我々はくじで分け合い、皆で一つの金入れを持とう。
この罪人たちがそのように言って、一緒にやろう。中古節。
我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。彼らの通り道に足を踏み入れてはならない。
彼らと一緒に行ってはならない。そのことですね。中6節。
彼らの足は悪に走り、人の血を流すのに早いからだ。
だから彼らはこのように血を流すものだと、そこに早いものだと言ってるんです。あの者たちは何をするか。中級節。
不正な利得を貪る者の道は皆このようなもの。それを得る者たちは魂を取り去られる。
この不正な利得ですね。不正な利得、利得を下げすむ者。だから不正な利得ですね。不正な利得。だから自分がやったことがないのにそれをもらおうとする。今最近フェイスブックで非常に大きな詐欺があるんです。私もちょっと詐欺を受けました。カバンがね、200円で、200円か300円で送るって。いや、この慈善事業でもないし、もう下でね、ああもうこのカバン素晴らしいですよ、日本にも売るんですよとかね。それで私がこのどんなカバンかなと思ってね、こう申し込んだ。カード番号とか全部入れて、もうカバンは来ない。それで何回も請求されるんですね。そんなものです。ああこれかと思って早くカードを変えました。大体そんなタイプですよ。今フェイスブックまだ見るとね、ヨドバシでコンピューターですね、ノートコンピューター300円よ。だから私がこの下でこれは危険です書きました。騙されるからね。だから不正な利得です、これが。私に警告、主がそれを与えてくださいました。今日これを聞く人たちは、もうほぼ皆様はカードがないから安心ですけど、カードがある方はちょっと注意してください。もう想像以上安く見えたりする、騙されないように。私の恥をこのように皆さんに言ってるのは皆さんの利得のためです。騙されないと。20節。
知恵は大通りで叫び、広場でその声を上げ。
知恵は大通りで、 ちょっとヨエル君が持ってる聖書はうちが持ってる聖書と違うね。私が混乱するからちょっと
家は巷で大声で叫び広場でその声を上げ、
okay、この知恵ということは御言葉ですよね。神様です。神様が叫ぶって人格を持ってるんですよ。聖霊様はただ力だけそのことじゃなくて人格です。御言葉を持ってる人格。今からはね、この聖霊様のことですね。旧約には3つの種類の職業、役割に聖霊の油が注がれたんです。王、祭司、預言者です。その人たちは聖霊に触れられました。だから聖霊は知恵として人格として見てもいいですよ、新約聖書で。だから私たちに叫ぶって道端でね、じゃあ22節。
わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。
この愚かな者は神様、聖霊様のことを聞かない。しかし知恵ある者はそれを喜ぶ。23節。
の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。
これですね。私の叱責に心を止めるなら、叱責、針ですね。神言というバッとくる針のような言葉、聖霊様の私たちの良心と私たちに直感にバッと刺してくるんですよ。聖霊様はこの叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぐ。霊ですよ。霊がプッと来るんです。だから霊を受けるんですね。だから十字架、イエス様の前に私たちが悔い改める。聖霊の言葉がプッと刺します。悔い改め、主の愛、愛と力と慎みがプッと来るんですね。これが聖霊、神の霊を注ぐ。だからこの言葉は神の霊が来るんですよ。だから私たちが本当に神様の御言葉に集中すると神の霊が来るんだ。聖霊充満になるんだ。だから御言葉を知らないと聖霊と関係がないんですよ。聖霊様は御言葉の霊です。イエス・キリストの霊、父の心、子に、この心、父に、これ全部聖霊様の肌、主の霊です。じゃあ28節。
この時彼らは私を呼ぶが私は答えない。私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。
神様の言うことを聞かなかったものが災いを受けるんですけど、災いを受けて叫んでもしょうがないって、ね、だから神様の霊が語る時、これを無視してはいけない、ね、神様の霊を消してはならない。神様が良心にパッと刺します。また私たちに直感に全部分かるようにされるんですね。知恵と知識を与える。それを無視して自分勝手に不正な利得に走ったら、後の祭りを泣いても叫んでも、もちろん悔い改めたらまだ道が開かれるんですけどね。33節。
私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。
だから聖霊様の指す言葉、良心に指す言葉、この聞き従う者は安全に住まい、災い恐れることなく安らかにある。だから御霊に聞き従う者は命と平安だとローマ書8章に書いてあるんで、それですよ。御霊がどのように導くか、指してか、両親がピョンとく、ね、神言ですよ、神言。2章1節、
およ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、
2節、
あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、
3節、
もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、
4節、
銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、
この真剣にね、主の御言葉を受け入れようと愛する心を尽くし、精神を尽くし、金よりもっとそれを神様の御言葉を求めると、これが宝になる。コセス、
その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう、
その時私たちが金を、ね、お金ですね、この金、その当時のお金、それをそれよりもっと求める心を持っていると、神様がね、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識見出そう、神様の知識を見出そう。神様は人格です。神様は御言葉です。知恵と知識です。指す知恵と知識、だから霊です。十節、
知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。
このようにね、知恵と知識、霊ですね、この霊が心に入るんだって。心に入る。だから霊はどこにあるか、心にある、ね、そして心にあるものを口で語るんですよ。口で、口と心はつながってる。霊が宿るところは心です。だから皆さんの心にこの言葉があるということです。16節、
あなたは他人の妻から身を避けよ、言葉の滑らかな見知らぬ女から、
これを知恵として他の女性、友人の女性。17節、
彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている、
結婚契約ですね。神様と一緒に、この二人が一つになったんです。これを忘れて、滑らかな、この友情のところに行くこと、また滑らかな他の女性のところに行くことは、これは何か。18節、
彼女の家は死に下り、その密室は闇につながる、
この死に渡る、地獄だと言ってね、地獄、死ということ。19節、
彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない、命の道に至らない、
命の道に至らない。これは空女ですね、空女。不貧困は体の、そう、不貧困、霊がこう混ぜ合うんだって。第一コリントを見るとね、十章を見ると、そしてこの空女スワイも霊的な不貧困です。神様以外のものを愛するから、これが空情です。 この者たちには命がないって、命の道が閉ざされる。じゃあ三章一節、
我が子よ、私の教えを忘れるな、私の命令を心に留めよ。
だからこのように命の言葉、ね、命の言葉に心を留めなさいということですね。主の命令に心を留めなさい。2節、
そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。
だからこの霊、神様の霊、聖霊に従う、そのことはね、ひたすら考える。ローマ書8章にはひたすら考える、もっぱら考える。肉的な人もいつも肉的なことをもっぱら考えるって、けどここは死だと言うんですね。けどこの聖霊の言葉、聖霊様の言葉、真言ですね、それを心に留めるものは命と平安だと、ローマ書8章5節ぐらいかな、いや探してみよう、ローマ書8章五節からだね。四節から。
それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の欲求が全うされるためなのです。
御霊に従うと律法の欲求、主が真言としてポッと刺して言われる言葉を全うするって。五節。
肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。
ひたすらもっぱら。六節。
肉の思いは死であり、御霊にある思いは命と平安です。
じゃあこれが真言ですよ。真言。じゃあだから三節、今日の本文の三節に。三章三節、
恵みと誠を捨ててはならない、それをあなたの口に首に結び、あなたの心の板に書き記せ、
このような行動、どこに書き記せ、書き記せ、聖霊は私たちの心の板に書き記すんです、御言葉を。五節、
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。
六節、
あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
私たちが聖霊様と一緒に住んでる方法なんですね。聖霊様、レッツゴー、聖霊様教えてください、聖霊様語ってください、そのように聖霊様いつも絶えず祈る、聖霊様との交わりです。自分の知恵を頼らない。七節、
自分を知恵のあるものと思うな、主を恐れて悪から離れよ。
だから主を恐れる、この行動ですね、聖霊様をいつも人格として求めること。九節、
あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。
これが私たちが生活に祝福される道なんですよ。この神様を捧げる祝福、あなたの財産とすべての収穫の初物、いつも心が主に向けてる、そのことですね。初め、初の愛、初めの物質、それを主をあがめると何ができるか。出世す、
そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、 あなたの酒舟は新しいぶどう酒で溢れる、
うん、皆さん豊かになる道はこれですよ。神様を思うこと、物質で神様を思うと物質的な祝福が与える。健康な体を持って主を思うって奉仕すると健康になる、もっと健康になる。じゃあ中二節、
父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る、
うん、これはヘブル書中二章かな、中二章で中二章でこのようにね書いてありますね。ヘブル書、愛する者を懲らしめるということです。中六節、
その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある、
うん、素晴らしいですね。この中、その右の手には聖霊様が教えて知恵を与える、それを受け入れる者にはこの右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがあるって、うん、じゃあ18節、
知恵はこれを固く握る者には命の木である、これを掴んでいる者は幸いである、
うん、じゃあ命の木の実というものが何かここにはっきり書いてありますね。これ神様の御言葉です。これが命の木だと言ってる。神様の御言葉を外れたものは善悪の知識の木の実ということです。そしたら命の木の実を取って食べると22節、
それらはあなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる、
うん、そうですね。そして27節からはね、愛と力と慎みの霊が聖霊様ですよ。27節から、
あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな、あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい、明日あげようというな、
うん、このように愛を持って生活しなさい。29節、
あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない、
うん、これがずっとそのことですよね。4章に行きましょうね。4章4章に行くと8節、
それをたっとべ、そうすればそれはあなたを高めてくれる、それを抱きしめるとそれはあなたに誉れを与える。
私たちが主を褒めたたえ、主をたっとぶ、これは神様の御言葉、知恵ですよ。知恵の言葉を私たちがたっとぶこと、じゃあこれが心を守ることだと言われるんですね。20節から、
我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、うん、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て、
うん、これですよね。神様の御言葉を耳を傾ける、聞け、聞きなさい、シェマーイスラエル、それを目から離れない、心の内に保つこと、信玄ということ、指している言葉を心に保つ。22節、
見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする、
うん、これが命ですよね。命、だから23節、
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く、
うん、じゃあ心を守るということはこの御言葉ですね。御言葉を守る、心の中で守る、保つ、うん、これ聖霊様は御言葉です。そうすると命の泉がそれから湧くって、だから私たちが行動するときに、うん、聖霊様、行動が聖霊様によって行動すること、 聖霊様は私たちの中で力ですよ。私たちがね、どっちを選ぶか、聖霊様が御言葉を選ぶように力を与える。だから私たちが祈ってるとその言葉が中にあって力になる、動くんですよ。動く、これ霊というものは力ですよ。うわーっと動く。2日前、ね、うちの井上先生がね、自分に悪い言葉を言ってる人に、一つの心は対抗するようにするけど、聖霊様は感謝しなさいと。とても素晴らしい証でした。聖霊ですよ。聖霊の力ですね。霊が感謝しますという言葉で達したと。それで勝利したと。皆さん、この世は感謝することは不可能な世です。けど感謝する。これ聖霊です。これが心を守ることです。古書に行きましょう。古書は悪い女性のことを言ってるんですね。この二節。
これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。
三節。
他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。
これ他国の女は誰か、この空城巣穴の女ということよね。このダビデのこの教えをね、このソロモンは知っていたんです。全部覚えてんです。けど行動は、700名を、ね、他国の女含めてね、そしてそばめ300名。だからこの言葉と違う道に行っちゃったね。4節。
しかしその終わりは苦いよもぎのように苦く、もろ刃の剣のように鋭い。
このこと、女、他国の女、空城巣穴女、ゴセス。
その足は死に下り、その歩みは読みに通じている。
だから死と読みですよ。だからソロモンが救われたか救われてないか、よくわからないけど、その国を滅ぼしたんです。この他国の女、空城巣穴する女によって、まあ、オムリという王が分裂して、オムリ王城が出るんですけど、北にアーブと、アーブの妻、嫁ですね、嫁をこのエパールのその祭司、バール祭司のね、ものを連れてくるんですよ。それで国が滅ぼされるんです。スオルに行っちゃったんですね。八節。
あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。
この空城巣穴の女の家に近づくな。また体も同じですよね。体的な不倫子も、これを遠ざけるしかない、ね、聖霊様と御言葉近づく、もっともっと近づいて、もっと自分に保つこと、このような空城と不信仰のものは遠ざける。これが命ですよ。じゃあ中古節から。
あなたの水ためから水を飲め、豊かな水をあなたの井戸から、
これは自分の妻の話ですよね。自分の妻、結婚した自分の妻のこと。16節。
あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしてよいものか。
このように自分の妻をね、外に出すことはあるか。これはダメだ、これはできない、その話ですよね。17、18。
それを自分だけのものにせよ、あなたのところにいる他国人のものにするな、 あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。
だからバール祭司長、アシュタロット祭司長、男性女性が神殿総部でしたね。その話ですよね。そこに行ってそんなみだらな行動をしてはならないという話ですよね。だから私たちが心を守ることは何でしょう。神言ですよ。神様の御言葉、神様の御言葉は、生きてる御言葉、聖霊です。人格です。それを私たちがこう心の中で良心に刺される、また直感にして全部神様が悟らせてくださる、これを握ることよ。これが心を守ること。力尽くして心を見守れ。命の泉はこれから湧く。神様の命の御言葉、命の木の実は御言葉、聖霊が語ってくださる御言葉、そこから離れる善悪の知識の木の実、この空上素愛ですね。それを食べたりしたら、受けたりすると死ぬ、スオロに行く、地獄に行くということを神言は教えてます。ポッと刺しますね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。